はいどうも、川田俊也でございます。今回もですね、ゲストの方をお呼びしております。福岡アットラジオ袋からスピさんです。
はいどうも、スピです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。
お久しぶりでございます。
ご無沙汰しております。
本当に、ね、前出ていただいたのはいつの回でしたっけ、はい、だいぶ前ですよね。
ウィングマン。
あ、そうですね、はい、だいぶ前ですね。
はいはい。
僕がそっち側にゴーストドリックの話を、
そうですね、
ついたんですよね。
まあ、ちょっと行ったり来たりね、出させてもらってるというね、同じこう、サブカル系でやってるポッドキャストなんでね、そこのこうね、はい、交流は、まあ、続いてるわけなんですけど。まあ、
唯一僕を出させてくれる番組ですよ、福岡って。は。
またそんなこと言って大丈夫なの？
いや、出た時も結構みんな、僕は呼ぶけど僕呼ばれないタイプなんで。
なんか結構沢田さんいろんな番組出てるイメージあるんですけどね。
全然出てないですよ。まあまあ、そんな感じで、ね、そのゴーストトリックの話を前、スピさんのことしたときに。
はいはい。
で、うちにもちょっと出てくださいよって話をしたときに。
はい。
ドラゴンボールの話しようやないかって話をしてたわけですよ。
そうですね。
で、まあそんな話をしてから早うん ヶ月が経ってしまいましてですね。今こそそれをやろうじゃないかと。
はい。
まあ、というわけで、今回の配信をダウンロードしてくださった方は、もうタイトルに書いてある通り、もうドラゴンボールの話を今日はしていこうかなと思います。ただ、ドラゴンボール Z の話ではないです。アニメで言うところの。
はいはいはい。
それ以前の話をね、ちょっとしていきたいな。
うん。
まあ、いわゆるなんて言うんですかね、ピッコロ大魔王編まで。
そうですね。
まあ、ジュニア編までですよね。
これなんていうんですかね、無印とか元祖とかそんななんか呼び方あるんですかね、ドラゴンボールファンの中で。
一応アニメやったら無印とかね、そういう話になってますけど、漫画の振り分けっていうのはどうされてるんかちょっとわかんないですよね。
漫画はドラゴンボールしかないわけですからね。
そうですね、うん、アニメはほんと Z 編とそれ以前みたいな話、無印ってなってますけど。
はいはいはい。
まあ、いわゆるそのアニメでいうところの無印の部分だけを、まあ、今回は話そうかなっていう話を考えておりますので、はいはい、まあよろしければ最後までお聞きください。
はい
はい。というわけでまずはね、もうね、思い出話からしていこうやないかって話ですよ。
そうですね、
正直ね、エピソード追っていっとったらいくら時間があっても足りないんで
ですね。
まあ単純にドラゴンボール懐かしいなって話からちょっとやっていこうかなと。
はいはい。
で、思い返してみたらね、これドラゴンボール本当一番最初に見たの僕小学生の時なんですよ。
まあ自分も同じですね。
ですよね。はい、それ考えたら、俺結構ドラゴンボールって最近やと思ってたんですけど、全然最近でもなんでもないなっていう。20年ぐらい前ですよ、ほんと。
ですね。アニメとして、だって80年代の前半ぐらいじゃないですか。
そうです。そうです。
中盤かな。うん。
毎週水曜日の夜7時に家に帰ってたのを思い出しましたよ、今。
これ、アラレちゃんの後やってたんでしたっけ、そのまんま。なんか間入ってました
ね。アラレちゃんのすぐ後じゃなかったんじゃないかな。一応漫画もアラレちゃんの後ちょっと間空いてたはずなんですよ。ドラゴンボールまで。
はいはいはいはいはい。
でね、その、ドクタースランプアラレちゃんも僕結構好きで読んでたんで。
はいはい。
その鳥山明が心霊祭をするって話になった時に、どんな話するのかなと思って、第1話見た時のあのショックなこと。
はいはい、
ショックっていうか、まあ、感動というか、衝撃を受けたんですけど、当時ね、ジャッキーチェン流行ってたじゃないですか。
流行ってましたね。
で、そこからの流れで、中国憲法に憧れがあったわけですよ、少年少女たちは。
はいはい。
で、今回の鳥山明の漫画はどうもカンフーものらしいぞっていう。そこから僕が心をわしづかみにされましたよ。
あ
ー。で、なんか当時ジャッキーチェンの映画、まあ、今でこそ香港映画って言ってますけど、
ええ、
子供からしてみたら香港も中国もようわからんじゃないですか。
ですね。
で、カンフーっていうものに対して何らかの憧れを持った場合、なんか僕の中ではすごい中国かっこいいみたいな感じやったんですよ。
カンフー、うん、
だからカンフーイコール中国イコール中国かっこいいみたいな感じ。
単純ですね。
で、ラーメン鉢とかに、
ええ、
なんか四角い渦巻きみたいな模様とかよう書いてあるじゃないですか。
あります、あります。
中華の装飾みたいなんね。
はいはいはいはい。
あんな感じとか見てても中国かっこいいとか思ってたんで。
はいはい。
まさにドラゴンボールの第一話を見ると、そんな感じやったんですよ。わ、中国っぽいって。しかも、
まあ、めっちゃ中国色強いですよね。そうそうそう。ね、これ、う
ん。しかも孫悟空とかってなんかすごい西遊記から名前取ってるし。
はいはいはい。
なんかもう子供心にワクワクしっぱなしやったんでね。 何の話でしたっけ、そういう思い出だったっていう話なんですけど。
いやー、どうですかこれ。だって、最初僕自分でね、こう見てて思ったのが、世界観がこれ、アラレちゃんに近いじゃん。
うん。
まあ、後に同じ世界だってことも実は判明しちゃうんですけど、なんて言いますか、この家が丸いとかさ、なんかちょっとこの鳥山明のデザインですね、こう、近未来的なデザインなんですよね。
どこどこ
なんか、エアロバイクだったりとか、ね、宙に浮くんですよね、これ。
現在か過去か未来かわからへんけども、話の中では昔々っていう語られ口やったりしてて、
はいはいはいはい、はい。
なんかちょっとファンタジーで SF みたいな鳥山明の世界観がね。
そうなんです。あと、こう、なんだろう、出てくるキャラクターも、普通にこう、なんて言うんだな、獣人みたいな。
そうそうそうそう。
いるっていう。
鳥山ワールドによくある、半分っていうか、もう見た目完全獣やんけっていう話なんですけど。
それが T シャツ着てうろうろしてたりするんですね。
そう、だから、こう、なんていうんですかね、アラレちゃんの世界観をそのまま、なんか、こう、なんていうんですか、アラレちゃんの世界観をそのまま引き継ぎつつも、なんかアクション寄りな漫画になってたから。
ですね。
僕、しかも、どうも、主人公はカンフーがめっちゃ強いみたいな感じだったんで。
はいはいはい。
もう本当、これからどんな冒険が待ち受けているのかっていうのすごいワクワクしてるわけですよね。
やっぱりアラレちゃんがこう、村で起こるほのぼのギャグみたいなのなんじゃないですか。だから、こう村の範囲から出ないわけですよ、アラレちゃん。ペンギン村ですね。うん、で、ドラゴンボールはもうスタートから、こう、ブルマが、孫悟空を、まあ、ドラゴンボールを集めに行こうと誘いに来るってとこから始まるんで。
ああ、そうですよ。ほんとも
う壮大な、こうね、冒険を予感させるスタートでね、非常になんかこう、ワクワクしましたよ、子供と。
まさに何が巻き起こるのかっていう。
はいはいはい。
また悟空が、その当時は、もう世間知らず極まりない感じやったじゃないですか。
田舎者設定ですよね。
田舎者っていうかもう女性も見たことないしみたいな。今まで知り合ってた人間はじいちゃんしかいなかったみたいな感じやったから。まあいわばもう読者の僕たち子供も悟空と同じ目線ですよね。考えてみれば。これから巻き起こる世の中のいろんな出来事はもう悟空が体験することは全部読者の僕たちのものっていう。
はいはいはい。
考えるとかなり計算されていた作りやなと思うんですけど。きっと鳥山明はそんなことを考えてなかったんだろうなと話して今思いましたけどね。
これ悟空が巨大な猿になるって設定あるじゃないですか。
ありましたね。
あれってどこで出てきたんでしたっけ最初に。
一番最初にドラゴンボール集めてたエピソードはあのピラフ大王が絡んでくるんですよね最後の方。
ああいましたね。シュートマイ。
はい。シューマイですけど。ピラフシューマイっていう。
はい。
で、そのピラフ大王の城に閉じ込められるんですよ、悟空たちが。
はいはい。
で、もう、すげえ頑丈な壁の中に閉じ込められて、もうニッチもサッチも行かなくなってしまって、で、翌日にはなんか太陽の、強烈な太陽光によって死んでしまうみたいなシチュエーションになるんですけど、
はい。
そこで悟空が月を見て、初めて大猿になってしまうっていう、
はい、はい。
そういうエピソードの流れでしたね。
はいはい。
だから当時あれも、ジャンプ読んでて、そんな強い悟空が殴っても穴が開かない壁かみたいな感じの時に、どこから脱出するのかなと思ってたら、まさかのあの展開だったので、あれもかなりショッキングでしたね。で、また尻尾生えてたじゃないですか。
生えてましたね、最初から。
あれも単純に、孫悟空っていう最有機のモチーフから取ってきてただけのものなんやって思ってたんですけど、
ええ。
まさかそれが大猿になる伏線だったとはっていう。小学生ながらに結構、ほほーって思いましたけどね。
はいはいはいはい。まあそこまでちゃんと考えていたんでしょうね。多分、大猿の設定は最初からあったんでしょうね。
そうはね、ちょっとわかんないんですけど、よく鳥山明って、なんかいろんな、僕が当時見ていたインタビューとかを見ていると、
ええ。
あんまり先のことを考えんと漫画描くって書いてたんですよ。
はいはいはいはい。
結構行き当たりばったりっていうね。
はいはいはい。
もしかしたら何も考えてなかったかもしれんなっていう。あ、どうしよう。ニッチもサッチも行かなくなった。あ、じゃあ、猿、大きな猿出したれ、みたいな。
はいはいはい。まあ、その可能性ありますよね。
そうなんですよ。
だけど、それが最終的にはこう、サイヤ人とかでね、まあ、今回語んないけど、Z のお話に繋がってくんだから、それはそれですごいですよね。
そう
ですね。持ってき方が。
そうなんですよ。まあ、少年編無印の中でも一番こう印象に残っていたエピソード的な話をちょっとしていこうかなと。
そうですね。はい。
で、もう、二つ僕はあります。無印の方の好きなエピソードとしては。
はいはい。
まあ、一つが、漫画の中で、第1回目の天下一武道会。
はい。
と、その後のレッドリボン軍編。
はいはい。ま
あ、この二つが、無印の中では僕一番お気に入りな感じですね。
ああ。
なんかその頃の悟空って強いけど、まだなんか普通の人の 1.8 倍ぐらいの強さじゃないですか。
その 1.8 がどっから出てきたの
なんとなく、なんか2倍ほどでもない気もするんですけどね。
はいはいはい。まあ、すばしっこくて、パンチ力とかすごいあるってイメージがあったけど、うん、ものすごい強いかって言えばって感じでした
よね、うん。怪物ほど強いかって言われるとそうでもないじゃないですか。
はいはいはい。
ほんで、カム仙人のもとに弟子入りして修行するんですけども、なんか、その時点では言うてもまだ、修行したら伸びる余地のあるぐらいのステータスしかないわけですよ、悟空って。
はいはいはい。
ほんで、その、まあ、伸びしろはたくさんありますから、そこをじゃあいかに伸ばすのかっていう話になった時に、
ええ、
僕はすごく感動したのが、
ええ、
重いものを担いで運動したら強くなるっていう単純明快な理論。
まあそうですね。
あれがね、子供心にすごく納得したんですよ、なんか。
あれ、沢田さんのところでも流行ったかどうかわかんないんですけど、こうなんか手に重りとかつける人、流行りなかったですか、鍛えてるやつって、クラスに一人か二人必ず。
なんちゃらアンクルとか言って通販で売ってるんですよ。パワーアンクルや。
はいはい。
足首とか手首にこう鉄つけて。
はいはい。
流行りましたね。なんかね、重いものをつけると、体がすごく重く感じる。でも外した時に体がすごく感じるって、なんかすごい子供でもすごい想像しやすい実感じゃないですか。
うん、はいはい。
で、修行としてもすごい単純明快やから、僕はもう本当、あれで僕も強くなれるんかなってめっちゃ思いましたよ。
あれ、亀仙人がやらせた修行って、なんかこう、ベストキッドってあるじゃないですか。
うん。
あれにこう出てくる修行とかに似てないですか？
そうですね、なんか、日常生活というか、普通の動きをしている中にこう大事なものが隠されてるんだみたいな。
そうそうそうそう。
でも今読み返してみたら結構むちゃくちゃなんか、亀って書いた石をめっちゃ遠くに掘り投げて取ってこいとかね、むちゃくちゃですよ。それも修行ちゃうしって。
ですよね。
でもなんか素手で畑耕すとかね。なんかすごいなんかわかるんですよ。なんか強くなりそうっていう感じがすごいしてた。
はいはいはい。
牛乳配達をするためにめっちゃ階段登るとか。
はいはい。
まずそれがね、なんかとても好きやったな。なんか強くなったんだなっていう、強くなっていってるんだなっていう実感。
はいはい。
なんか最初は動かせなかった岩も頑張って押したら動かせるようになったりとかいう。で、天下一武道会の、まあ、前日に、亀の甲羅を外して、ジャンプしたら、めっちゃ高く飛べるっていう、
はいはいはい、
また単純明快な結果が出るわけですよ。
はいはい、
あれがすごいなんか、見てて爽快やったなっていうのがありますね。
それで天下一武道会ですよ。
そうですね。
これも、ね、どこが、第1回は、どこが面白かったんですか？
あれも、結論で言えば、天下一武道会も後半になればなるほど、ね、化け物たちの戦いになっているじゃないですか。
なりますね。
もうありえへんじゃないですか。なんか、そんなリングの上でも戦う話じゃなくなってくるじゃないですか。もう Z とかなってくると。
まあ、空飛べちゃうから、
リングアウ
トとかね、天下一武道会のルールは、こう、唯一と言ってもいいね、こう、参ったって言わせるか、あとは、こう、場外に落ちるか、ね。
そうそうそうそう。で、まあ、そういう意味でも、第1回の天下一武道会は、やっぱりこう、人間かける、せいぜい 2.2 倍ぐらいの強さの奴らの集まりやったっていうのが、
はい、
ある種リアルでよかったなっていうのがあるんですよね。
まあ、結論から言うと、第1回天下一武道会っていうのは、あれ、悟空とクリリンの修行の場所あれっすね。そうそう
そう。で、また、その時点では、悟空とクリリンも、どんだけ強くなったかは、またちょっとわかんないじゃないですか。修行の結果、とても強くなったのは、高いジャンプをしたことによってわかったけど、じゃあそれが通用するのかどうかっていうのは、はいはい、読んでる僕たちにはわからなかったので、
はいはい、
あそこも結構ワクワクして見れたわけですよ。
そうですね。
で、またその、トーナメントで戦っていくっていうのが、なんていうんですかな、 新鮮じゃなかったけど、よくもう、その時点、その当時から甲子園とか見てたので、トーナメントで何かが戦って勝ち残っていくっていうのはあったんですけども、あれもなんかその、一番強いやつを決めるっていう仕組みとしては分かりやすいですよね、トーナメントって。
分かりやすいですね。あとこう、なんか対戦予想ができるんですよ。
そうそう。
そこが一番大きいんですよ、少年漫画で、トーナメントって。こう、次の試合があるわけなんで。
そう。
これとこれが勝ち上がった場合、このカードが実現するっていう部分が、やっぱり当時の読者、我々少年の心をさらにワクワク。
ああ、そうですね。味噌としてはもう、一番最初から登場人物がもう出てきてるじゃないですか。今回、トーナメントに参加するやつはこいつらですっていう。
そうなんです。
で、そのキャラクター性の組み合わせと、そいつがどんな能力を持っているのかっていうところのワクワク感ですよね。
そうです。
で、そいつらに対して悟空たちは果たして本当に戦っていけるのか的な。で、またそこで憎い演出が、その、亀仙人がジャッキー・チュンとしてこう、参加するじゃないですか。
してますね。
で、謎のジジがめっちゃ強いやつがいるみたいな感じで、
こう、はいはいはい。
悟空たちもそんな人通じなくては勝ち抜きできないで、みたいな。
はいはい。
前振りをしてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、明らかに子供心にも、こいつ亀仙人やろって思ってるんですけど、もう顔、目とか一緒やんとか思ってるんですけど、
はい、
まあ、まあ、何かしらのドラマ性とかを期待すると、本当もう次の週が楽しんで仕方がなかったね、ジャンプ。
あやっぱりね、あの、ジャッキー・チューンのあの、カツラ被っただけっていうのがいいですよね。亀仙人ハゲってイメージがあるから、もうあれで別キャラになれるっていう。しかもあれ接着剤かなんかでつけてんじゃないかって。
そうなんですよ。
引っ張っても取れないんですよね。
まあ、第1回目の天界寺武道会、印象に残った試合とかってありますか？
第1回目は、まあ、覚えてるかわからないんですけれども、まあ、クリリン対バクテリア。
ああ、あった。完全に逆試合でしたけどね。
そう。
この時にこう、クリリンは鼻がないっていう設定が出てくるんですけど、これも絶対その場しのぎで考えて、落ちですよね、
絶対そうですよ。だって、クリリン人間って設定のはずですからね。鼻ないのおかしいでしょ。まあ、冗談なんじゃないかなって思ったぐらいですからね。
多分鳥山明自身が絵描いてて、あ、クリリン鼻ないやんって自分で気づいたんかなって思いますよ。
クリリンってめっちゃキャラ変わってますよね、ちなみに、ね。
ああ、変わってます。そもそもね、だって、亀仙人のもとに一番最初に弟子入りしに来た時って、すげえ嫌なキャラでしたよ。
まあ、どっちかというと、悟空が人がいいのをいいことに、いろいろこう、足引っ張る、ちょっとライバルみたいなキャラでしたね。
めっちゃはめようとしてましたから、悟空を。
そう。
まあでも。
後半になるとめっちゃ変わってくるから、キャラクターが。
なんか、友情に熱い悟空の唯一の親友みたいなのになってましたからね。
うん。最初ちゃうやんっていうね。
まあ、でもそれも、きっとこう、体を鍛えることによって心も鍛えられていったわけですよ、きっとね。
はいはい、はい。
それが亀仙流なわけですよ、きっと。
まあ、同じ釜の飯を食う。
そう。
ね。この時はヤムチャは弟子入りしてないんですよね、まだね、亀仙流。
そうですね。まあ、ヤムチャの話をすると長いんですけど、もうこの時から僕はすごい思ったのが、
はい。
まあ、結果として Z まで見た結果思ったのが、そのヤムチャって常に一歩遅れてるよなってめっちゃ思うんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
なんか、みんながやった修行を、ちょっと遅れてやるじゃないですか、いつも。
まあそうですね。
なんか、亀仙人に弟子入りするのも、みんなよりもちょっと遅れてるし、なんか、亀ハメハ打てるようになるのも、ちょっとみんなより遅れるし、みたいな感じで。
はいはいはい。
で、Z になったら、それはどんどん顕著になっていって、なんか、海王様のところで修行するのとかも、だいぶ遅れてから修行とかするじゃないですか。
そうですね。
で、結果なんか、ドロップアウトしてしまって、もう、俺はやらんぞ、みたいな感じで、
うん、自ら。最後言ってますよね、セリフでね。
もう普通の人宣言をしてしまうわけですよ。
はいはいはい。
まあね、なんかすごいかわいそうやなって思うんですけどね、なんか。
まあ、やっぱりでも、なんですかね、ああいうこう人間の限界キャラみたいなの必要なんじゃないんですか、ああいう、やっぱり
そうですね。まあ、言うても、 クリリンは Z になって、ナメック星でこう潜在能力引き出されてますからね。
はいはいはい。
ヤムチャって言うても、生身の修行しかしてないはずなんですよ。
そうですね。
だからある種、人間として一番強いのは、もしかしたらヤムチャかもしれないですね。自分で頑張ったっていう意味では。
まあね、
天津飯は目が3つあるから人間がどうかちょっと怪しいところあるし。
はいはいはい。まあ、ヤムチャはこのね、天下地武道会実は3回とも全部ちゃんと出てるんですよ。なんか、クリリンとともに。
敵キャラの強さを測るメーターとして出てますから。
ヤムチャでは勝ってないのか。
そうそうそうそう。
まあ、ちなみに全て1回戦負けです、ね。
本当はこの天下一武道会のこの舞台に出れるだけでも相当強い格闘家なはずなのに。
はいはいはい。
なんかあまりにも強い奴らと一緒にしすぎるがゆえに弱く見えてしまうっていう。すげえ悲しい。
この第1回の時は最初ヤムチャ誰とやるんでした？
あれですよ。ジャッキー・チュンのアデウマとしてこう。
じゃあもう完璧に毎回アデウマじゃないですか。
そうそうそうそう。
1回目が天津飯で3回目が神様じゃなかった。
そうそうそうそう。だ毎回アテウマ出てくるんですよ、ヤムチャは。
その時から苦渋が悪かったんで。
そうなんですよ。で、いつもヤムチャは、なんか、油断するんですよね、見た目で。
ああ、
は
い、
はい。まあ、天津飯の時は、天津飯の時は油断はしてなかったですけど、こいつは俺よりも弱いって決めつけてかかった結果負けましたから。
はいはいはい。
まあ、あの人間臭さがいいんでしょうけどね、ヤムチャの。
はいはいはいはい。
まあ、いまいちこう、心を鍛え抜いて、られていないっていう感じがね、なんかそう人間臭くていいんですけど。
はいはいはい。そうですね、第1回大会ね、確かに。
ほんで、まあ、
なんか 色っぽい女の格闘家とかいませんでした。
いました。
まあ、もううろ覚えなんですけど。
ランファンっていうキャラがいました。今となってはこいつなんで勝ち抜いてきたんやって思うぐらいなんですけど。
はいはいはい。
ナムさんっていうキャラクターと一回戦で戦うんですよ。
ナムさんってのはなんか悟空とちょっと絡みあったような気したんです
よ。村の水を稼ぐために天下一武道会で優勝して水を買って帰ろうってい
う。ああ、はいはいはいはい。
目的のもと参加して。
なんかちょっと、インド人みたいな。
そうそうそう。
ね、
ターバン巻いてるやつなんですけど。
はいはいはいはい。
そいつとランファンが戦った時に、ナムさんはあまりにも、こう、純情で潔癖すぎるから、女性の体に触れられない的な。
はい、はい、はいは
い。じゃそらっていう話ですけどね。じゃあランファンは今までその方法でしか勝っていってなかったのかっていう話ですよ。
確かに。
ナムさんもね、なんかこの時を見ると、
ええ、
普通に悟空と互角に戦えているので、
ええ、
相当強いですよ、ナムさんも。
ああ。
別に亀仙流でもないのに。
はいはいはい。結構強キャラだったってことですよね。そうですね。
だからもしかしたら、ヤムチャの代わりにナムさんを仲間にしていけば、なんか Z 以降はナムさんめっちゃ大活躍をしてたかもしれないですね。
それはちょっとヤムチャかわいそうです、ね。
ヤムチャよりナムさんの方がめっちゃ強くなってた可能性っていうのはめっちゃありますよ。
ありますね。うん、これやっぱりヤムチャはこう付き合い長いってイメージあるじゃないですか。うん、ずっとってきて、だからなんかなんでこいつだけこんなちょい役なに格下げされてんだっていう、こうみんなのイライラ感がなんかヤムチャっていう部分で盛り上がっちゃって。ね。ある意味かわいそうって。
かわいそうなんですよ。
ポジショニング的には亀仙人とかと変わんないわけじゃないですか。
まだね。またその可哀想さが、まあ共感をまた呼ぶわけですよ。一番。
はいはい。ああ、ナムさん思い出しましたよ。天空ペケ事件があるやつ、
ね。そうです。それもまためっちゃ高いところからクロスチョップするっていうだけの技なんですけど。
そう、プロレスですよね。完全に。ライクロスチョップですよね、あの、多分。
高いとこから、そら首めがけてクロスチョップしたら、そら食らう、痛いわな、みたいな。
はいはい。
何のひねりもない技やったんですけどね。
面白かった。
まあ、結果としては、まあね、ジャッキー・チュンが、亀仙人が悟空に勝って、 お前はまだまだじゃんみたいな感じが言いたかったみたいな感じで終わってい
く。はいはいはい。なんか結構会場も破壊して決着的にはどうなんだみたいなダブルロックアウト的なのだったんですけど、最後まで耐えた亀仙人の勝ちみたいな。そうそうそう。
結構ギリギリで勝ったもんねみたいな感じで。
はいはい。まあね、この天下一武道会が今後もちょくちょくシリーズの中でこうね、出てくると誰が予想したかっていうところなんですけどね。
やっぱこう2回目以降の天下一武道会になると、
ええ。
なんていうんかな、なんていうんやろ、子供心にも、あ、人気があったからもう一回やるのかなみたいな感じがすごいしてたので、
はいはい
はいはい、純粋な意味での悟空の成長物語としては、やっぱ第1回目が一番こう、ベストというか、僕の中では一番盛り上がったところなんですよね。
ですね。
うん。2回目に天津飯たちが出てくるのかな？
鶴仙人一派ですよね。
もうそうなってくると、なんかその、大会で優勝するのが目的というか、
はいはい、
その鶴仙流との確執を描くためだけに、舞台として用意されただけじゃないですか。天下一武道会自体が。
はいはい。
なんかあんまりこう、僕の中ではそこまで、1回目ほど盛り上がらなかったんですよ。
2回目は自分は男狼が大好きです。
たまにああいう逆パート入れられるとね、なんかちょっとホッとするというか。
まあ、ジャッキー・チュンが月を破壊したために人間に戻れなくなる。逆なんですよね、あれ。狼男なんですけど、自分では一応人間の方がベースだから、男狼。
適当やな。しかも人間の時の方がブサイクっていう。
ああ、出ましたね。なんかクリリンの頭を満月に見立てて、残してもらったんじゃないかって。
もう適当極まりないエピソードやな。
だからさっきから言ってる、ね、鳥山明の世界って、その狼男普通におるわけじゃないですか。だから別にいいような気するんですけどね、狼男のまんまで。
そうそうそう。
なんでそんなになっちゃってんのみたいなね。
天下一武道会も3回目になると、もうピッコロと悟空だけの戦いになってしまって、他のやつが寄ってへん感じになってしまいますからね。
ああ、第3回ですか。うん。
もう悟空はその神様のもとで修行してしまって、相当強くなってしまっているので、はいはい、なんかもう、第3回目の天下一武道会ぐらいから、天下一武道会の意味があんまりなくなってきてるなっていう。
ですね。
もう悟空決勝まで行くの確実やんっていうね。
はいはいはいはい。もうそれギャグパートもなくなりましたからね。第3回大会から。だってこう、亀仙人側のメンバーだけで相当いるわけじゃないですか。
そうです。まあ、
ねえ、クリリー、ヤムチャ、天津飯がおって、それに神様が出て、ピッコロが出て、悟空が出てるだけで、もう、あと2枠しかない。
そうなんですよ。
ねえ。そこに一応こう、なんか、チャオズを乗してきたね、タオパイパイと、父でしたっけ確か。
そうですね。
匿名希望で参加してる。もうそうなっちゃうと、身内の大会やん。
そうなんですよね。でもちょっとサイボーグタオパイパイはちょっと熱かったんですけどね。もうちょっとなんか頑張ってほしかったんですけど。
はいはい。タオパイパイいいキャラクターでしたよね。何気にこう印象に残ってる人が多いっていうね、タオパイパイ。
そうですね。もうタオパイパイの話も僕すごいしたかったんですけど。
ええ。
先にその話をやっちゃうとですね。
ええ。
こうドラゴンボールって基本的に僕、そのアラレちゃんの流れで読んでたので、
はいはい、
僕の中では基本すごいギャグ漫画やったんですよ、ドラゴンボールって。
ギャグ漫画でしたね。
そのギャグ漫画のベースの中で、悟空がまあ頑張って強くなっていく物語でやって思ってたんですけど、なんかタオパイパイが登場したあたりから、なんか普通で人が死ぬじゃないですか。
まあ殺し屋ですからね。
そうそうそう。
レッドリボン軍が雇った世界最強の殺し屋の設定ですからね。
それがもしアラレちゃんの世界観引き継ぐのであるならば、殺し屋って言ってても、なんか殺し方がすごい可愛いし、なんか、殺した相手も死んどんが死んでへんのか分からん状態になるのが、まあ、鳥山漫画かなって思ってたんですけど、
はいはい、
なんか普通に服屋のおっさんとか殺されるじゃないですか。
はいはい。
なんかあれを見た時に、すごい怖くて子供心に、何こいつっていう。
まあ、かなり冷酷、残虐、非道っていうキャラですからね。
本気でこいつ殺し屋やんけっていうのがあって。
はいはいはいはい。
しかもなんか超有名な エピソードとして、自分で破壊した柱に乗って飛んでいくっていう、あの強さの演出ね。
あれすごいですよね。
自分で投げた柱の上にジャンプして乗るっていう。
あれでこうね、悟空が筋トーンで移動するの追いかけるんですね。
そうそう。あれがまたこう、強さを際立たせてるじゃないですか、絵的に。
はいはいはい。
そんな本気の殺し屋が、悟空よりも強そうな殺し屋が、本気で悟空を殺しに来んねやと思うと、あの時僕はかなり怖かったですね、はい、タオパイパイのことが。
そうですね、多分印象に残ってるのはそういう部分が多いからだと思いますよ。
で、また、あの、タオパイパイが登場してくる時の前の話として、あのブルー将軍がいるじゃないですか、いたじゃないですか、レッドリボンの時に。
ブルー将軍って、
オカマ、オカマの
キャラ。ああ、はいはいはい。ベロで殺すってやつ。
そうそうそう。で、そのブルー将軍も結構強かったわけですよ。
そうですね。
で、そんなブルー将軍をベロだけで殺してしまうタオパイパイっていうのがまた、より一層こう、恐ろしい感を出してるわけで。
これ、今ちょっと自分、タオパイパイを思い出そうと思って、ウィキペディアを見たんですけど、年齢291歳です。
そんな設定なんですか？
しかも元サラリーマンですよ。
え、それは、どこの設定なの？
わかんないっすね。なんか多分、ドラゴンボール大全集みたいなのに書いてあるってなってます、ね。
え、どんな人生があるんであんな感じになってしまったんや。
サラリーマンらしいですよ、もっと。271歳まで。だったらして殺し屋稼業を始める。
え、あれ、鶴仙人の弟ですよね、確か。
弟です、弟です。
サラリーマンやったんや、普通に。
普通に。
そんな設定やったんや。知らんかったな。
あれ、明らかに鶴仙人よりタオパイパイの方が強いですよね、
絶対。うん。鶴仙人自体の強さって漫画の中で表現されてなかった気がするな。
まあ一応、カンメ仙人の姉、兄弟子で、なんだっけ、ムタイトでしたっけ、なんかね。その、ピッコロ大魔王を封印したという憲法家について修行してたってことしかないですね、設定としては。
そっか、タオパイパイも一応そんな人生背景があったんやな。
脱サラ殺し屋ってとかすごいですね。
まあ、実際そのタオパイパイにこう、悟空を一回やられるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、ドラゴンボールが胸にあったから助かったみたいな話なんですけど。
はいはいはい。まあね、カメハメハの対抗武器というドドンパを持ってますからね。
まあ、小学生の時の休み時間にドドンパ、あれもう中学生の時だったかな。ドドンパって言いながら、前に座ってるやつの脇の下をギューッと押すっていうのが流行ってましたけど、ね。めっちゃ痛いんですよ。痛い痛い痛いって。
はいはいはい。これ、しかもカメハメハよりドドンパの方がモーションが少ないんで、明らかに上位技なんですよね。
そうですね。しかも、一点集中技じゃないですか。
エネルギーのね。
そうそうそう。あれがまた強さを際立たしてるんですよ。
そうなんですよね。はいはい。まあでも、何でしたっけ？自分思ったのは、そんだけおっかないとね、今ね、沢田さんも一度タオパイパイなんですけど、うん、やれるときは結構ギャグ的にやられる。
そうそうそう。
あられちゃんにやられるんでしたよね。確か違いました。
あられちゃんはブルー将軍がボコボコにされるんですよ。
あ、そうでした。
タオパイパイはなんか、かりんとうから戻ってきて悟空に歯が立たなくなって、
はいはい。
最後爆弾を投げて自分だけ脱出しようと思ったら、
はい。
悟空に爆弾蹴り飛ばされて、爆発に巻き込まれて死ぬっていう、すごい情けない死に方をするんですよ。
はいはいはい。結局こうね、今までこう、肉体を駆使して戦ってきたのに、爆弾に走ったら、
ね。そうそうそう。っていうね。結構ね、なんか、ドラゴンボールの、その無印の方で悪役が死ぬときって、なんか、ポリシーから反して卑怯なことをして死ぬっていうのが多い気がしますね、なんか。
ああ、まあ少年漫画なんでね、やっぱその辺もね、こう。子供心に、やっぱりこういうことをやったときは負けるんだと思いましたけど。
そうそうそうそう。なんかまあ、話も前後しますけど、そのレッドリボン軍の時も、
はいはい。
一番最後は、その、レッド将軍がこう、殺されて、ブラック。
ブラック司令でした。
はい。
はい。
ナンバー2のブラックに殺されて、あいつがまあ、ラストボスになるじゃないですか。
なりますね。
はい。その時も、最初は、なんか肉体で対決しようと思うんですけど、悟空に歯が立たなくなって、ロボットに乗るっていう、なんか結局そっちに行くのかっていう、
はいはい。
負けるっていう感じやったし。
はいはいはいはい。
で、なんか、鶴仙人も、なんかその、天津飯が鶴仙人のたもっと分かつってなった時に、
はいはい。
なんか、鶴仙人、なんか誰か人質に取ったでしょ、なんか。すごい、卑怯なことをするんですよ。
はいはいはい。
で、なんか、亀仙人に亀ハメハで遠くの方に飛ばされるっていう。だからみんななんか、悪役最後すごいなんか卑怯な、なんか、ことするんですよね、最後。
追い込まれてね。
追い込まれて。うんうん、ほんで、今それで話しながら思いましたけど、
ええ。
あの、一番最初に出たピッコロ大魔王も最後そんな卑怯な感じやったんですよ、確か。なんか、悟空の手足を、なんか、石で、ボコボコに砕いて、動けなくしてから、とどめを刺しにかかるっていう、すごい卑怯なことするんですよ。
はいはいはい。
で、そこを、なんか、悟空が、右手だけ残ってるぞっつって、なんか、それでカメハメハぶち込まされて、最後パンチで穴開けられて死ぬんですけど。
はいはい。
今思えば、ピッコロダイヤモンも最後卑怯な感じになってましたよ。
あー、そうですね。
大魔王としてのプライドを捨ててましたよ、最後。やっぱ悪者は悪者らしい死に方をするのかなっていう感じですね。
そうですね。なんかそこは鳥山先生のこだわりがあるのかもしれないですね。
そのコアキャラの話の続きなんですけど。
はいはい。
そのピッコロ大魔王が初めて出てきた時も俺結構怖くて。
めっちゃ怖いですよね。
あの、一番最初ピッコロ大魔王本になった時に、クリリンが死ぬじゃないですか。
はいはい。
あれがすごいショックやって。
あー。
だって今までの漫画やったら絶対死なないキャラじゃないですか、クリリンなんか。
そうですね。
それが死ぬっていうのが、当時の僕には相当ショックでしたからね。
なんかもう、ね、こう、クリリンがあっさりやられるっていうところから、こう、ピッコロ大魔王との因縁が始まるみたいなね、悟空ね。だから、まぁ、ちょっとね、それでクリリンが死んだことによって、あれでしたよね。アニメ版だとヤジロベイの声やってたりしましたよね。うん、田中真由美が。
で、それも話してて思いましたけど、考えたら悟空が強くなるタイミングってクリリン死ぬ時ですよね。
まぁ、確かに。フリーザ戦の時でしたっけ、
あ
と。うん。
あの時に本気で怒るじゃないですか、クリリン。やっぱ悟空はクリリンが一番大好きなわけですよ、きっと。
はいはいはい。まあ、有名なね、よくアスキーハットにもなってる、クリリンのことか、やつで。
で、そのピッコロ大魔王編も結構怖くて、はい、なんかその、タオパイパーの時よりも、めっちゃ多くの人が死んでいくじゃないですか。
まあ、ちょっと世界が危ないみたいな雰囲気になりますもんね。
なんか、天界寺武道館に出ていった出場者が順番に殺されるとか。
はいはいはい。
結構、なんか、サイコスリラー的なというか、結構ホラーですよ、はいはい、そのエピソード。
まあ、封印されるのを防ぐためってことなんですよね、あれはね。一応、有名な、ムタイトに封印されてるんで、うん、まあそういう目を積んどこう、みたいなね、
うん。めっちゃ悪じゃないですか、考えたら。んで、チャオズも死に、亀仙人も魔風馬に失敗し死に。
はいはいはい。
絶望的な感じになってるわけですよ。
そうですね。
あれがまた子供の頃怖かったなぁ。
ピッコロ大魔王自分何が怖かったかって口から卵を産むでしょ。あれがアニメとかだと気持ち悪いことこの上なくて。
そうですね、そうですね。なんかあの、ピッコロって、まあ、結果としてはナメック星人ですけど、
ええ。
この出てきた時って人間じゃないじゃないですか。怪物みたいな感じやったんで。
そうなんです。
その生身の人間が怪物に勝てんのかっていうワクワク感もちょっとあったかな。
はいはいはい。
言うてもタオパイパイの時とかって、そのピッコロ大魔王編までって言うてもまだ人じゃないですか。まあ、たまには人じゃないと言いましたけど。
いましたね。
言うても人と人の延長上の人間、敵としか戦ってなかったから。
はいはいはい。
このピッコロ大魔王っていうモンスターと、悟空はじゃあどう戦うんだっていう。ピッコロもなんか、しもべの怪物が、何人
かいましたね。4人くらいいたかな。
タンバリン。
シンバル。
シンバル。
ドラム。まあ、シンバルは確かヤジロベイにちょん切られちゃったし、うん、ドラムはなんか悟空かなんかに蹴られて一発で死んだような気がするんですけど、なんかこの頃から結構瞬殺が多くな
って。ああ、そうですね。
っていうね。
そうやな。それまでって、 その、カム仙人の修行の延長で、なんか大変な筋トレをしたらめっちゃ強くなるっていう方法論やったんが、
はい。
かりんとうのぼた強くなるとかやったんが、ここで初めて、こう、肉体的な鍛え方じゃないことで強くなるっていうのが出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、なんか毒みたいな、何やったっけ、超浸水かなんかっていうのを飲むってい
う。はいはいはい。
潜在能力が引き出されるっていう。
若干前の修行より楽にな
る。そうそうそう。
よね。
若干ここから力のインフレが始まってる感がすごいあるんですけど。
はいはい。
まあでもそうしない限りはこのモンスターには勝てないんだなっていうのは、まあ読んでて、それはそれで納得したんですけどね。
あ、
ここから悟空がこう人じゃなくなっていきますよね。
完全にね。まあもうピッコロ大魔王編って言ったらほぼ最後ですよね、小無印ドラゴンボールで。
そうですね。
はい。
で、この後に、まあピッコロ大魔王の息子であるピッコロ二世が、まあ、Z で言うところのピッコロさんなんですけど、まあそこは言うても、何やろう、補足みたいな感じかな。
そうですね。
あんまりマジュニア編は僕の中ではあんまり、印象に残ってないんですけどね。
ないですね、うん、もうだってピッコロ大魔王は実はもともと神様でドラゴンボールを作った人だったっていう、ね、うん、あの大きい衝撃があるわけじゃないですか、シナリオ的には、
うん、
もうあれを超えるのってなかなか、
あ、そうですね、
難しいですよね。だから、まあ、カリン様の上に神様がいて、さらにもう海王神とか出てくるんですけど、うん、海王様が出てくるんですけど、出てくると、だけどなんかもうちょっと神様ほどの衝撃はなかった。
ああ、そうやな。
たくさんいるのみたいな。
そこでなんかあの、世界の果てが見えた感じがしますよね、なんか。
そうですね。
ピッコロ大魔王っていうなんかよくわからないモンスターやったんが、あ、ちゃんと背景があったんやなっていうところで。
はいはいはい。
レッドリボン軍の時に、それまでの悟空って、単なる格闘家じゃないですか。
はいはい。
でもレッドリボン軍って言ったら、まあ、言ったらテロリストみたいな軍隊なわけでしょ。
まあ、マフィアなのか軍って言うけど、国にはついてないですからね。
あ、そうですね。ギャングとかマフィアみたいな感じですね。
はいはい。
そんな施設、組織に、一格闘家がどこまで通用するのかっていうところがちょっとワクワクしてたかな。
はいはいはい。
で、結構、その時の悟空も、まあ、カム仙人のもとで修行したって言っても、まあ、そこまで人ならざるものではないので、
はいはい、はい。
ちょっと苦戦するじゃないですか。ちょっと。
ありましたね。うん。
で、結構、敵を倒すのに、いろんなことするんですよ、なんか。
ああ。
戦略とか意味じゃなくて、
はいはい。
だからドラゴンボール Z のあたりになると、本当にガッガッガッガッガッガッっていう戦いばっかりですけど。
そうですね。
なんかこの頃の戦いってこう、ちゃんと如意棒を使ったりとか。
はいはいはい。
なんかいろんなギミックを使いながら戦うじゃないですか。
はいはい。
あれが結構こう、ジャッキー・チェンのカンフーアクションを彷彿とさせていて、僕はすごい好きやったんですよね。
あー、はいはいはい。レッドリボン軍はやっぱりこう、マッスルタワー編が一番盛り上がったところなんじゃないん
ですか。あ、そうですね。キャラクターもいいキャラクター勢揃いでしたからね。
ハッチャンとか出てくる。
ハッチャン。ブヨン。
紫総長好きだったな。
紫総長の話めっちゃ長いんですよ。改めて見直してみたら。
結構ギャグキャラなん
で、ね。結構ギャグキャラですね。いいキャラをしてましたね、彼は。
はいはいはい。
如意棒をケツに刺さるっていう、なんかすごいベッタベタな、ギャグがあったような気がするな。
なんかあとこう悟空の残像拳見て本当に分身してるとか言ってびっくりするんだけどお前忍者やろみたいな。インチ忍者なんですかね一応こいつはね。
あれ確か分身の術とか言ってな、全員本体っていう感じだったんかな。
5つ子なんですよ。
そうそうそう、
やられちゃうんです。
なんじゃそれっていう。
ね、結構あの頭の悪いとこが面白かったんですけどね。そのね、実力はあるんだろうけど頭は悪い。
あの、隠れ身の術で実はというか、木のところに隠れるのに別の柄の布を用意してしまうとか。
はいはいはいはいはい。
なんか手裏剣を畳み返して防ぐときに畳がなくなってるとか。すごい、はいはい、アホエピソードが結構面白かったんだけど。
多分ね、鳥山先生かなりお気に入りのキャラ。ね。これね、確かね、自分アニメ版で見てたんですけど、アニメ版の時はもっと紫総長優遇されてて、多分なんかね、引き伸ばししなくちゃいけなかったんじゃないですか。 て、だから、なんか最後の方、ペンギン村とかでアラリちゃんとかと遊んでるんです
よ。ね、この手のキャラクターって以降あんま出てこないですよね。
ですね。
突っ込まれキャラというか。
はいはい、はい。
明らかにお前突っ込み待ちやろっていうキャラクターね。
はいはい、はい。紫総長が妖怪の番人なんです。
うん。で、最後勝てなくなって、はっちゃんを檻から出すっていう。
はいはい。
展開になってますな。
はいはい。ビヨンはなんかトラップで下の階に落とされるんですよね。
ええ。
そこに飼われてる怪物なんですよね。
ブヨブヨやから何の攻撃も効かないっていう、まだこれまた単純明快な理由なわけですよ。
まあ、絶対ジャンプに出てきますね、この手のやつね。こう北斗の剣のハートか待ちかり。
あの、デブの腹は柔らかいっていうのは、誰がやり始めたんですか？そんなことないっすよ。
ないですよ。
普通に殴られたら痛いし、そのゴムみたいじゃないし。
なんかね、必ずなる設定です。
デブは柔らかいっていうね、ほんと。
まあ、実は霊気に弱いっていうね、弱点が。
ゴム知恵とか知恵を使ってね、なんか、寒さで固まらしたらいいんだっていう。
そうそうそう。
これがちょっと結構、おーって思ったんですけど。
あと多分みんな忘れちゃってると思うんですけど、紫とかこう、ブヨンよりは目立たなかったんですけど、メタリック軍曹って言いまし
たね。おっとったおった。
これいいのかなと思って、どう見てもシュワルゼネッカーなん
ですね。ターミネーターでしたからね。
そうそうそうそう。この頃やっぱりあんまりこう、著作権とか肖像権とか、なんかこう、知的財産みたいな、所有権みたいなのあんまりなかったんですよね。
まだパロディーがすごい容認されてた頃ですな。
やりたい放題ですよね。
メタリック軍曹もすごい強いんですけど、最後電池切れっていう。なんか、ほんまどうでもいいギャグで。
そうなんです。レッドリボン軍はなんか自分ね、その色でなってるじゃないですか。うん、で、自分なんか覚えてたのが、紫総長がいるのにもかかわらず、バイオレット大佐っていう女性幹部がいるんですよ。
まあ、
ちょろっとしか出てこないんですけどね。なんか、本部に乗り込んできた悟空をこう、迎え撃てみたいにこう言われて、はっとかって敬礼するシーンぐらいしか確かないんです
よ。あったあった。
これ被っとるやんとかって思ってですね。
何も考えずに。
やったんすかね。
何も考えずにつけてしまったんでしょうな。
まあどうせね、大して一コマぐらいしか出てこないキャラだからいいかなっていうことなんでしょうけどね。あとなんか結構この、ブラック参謀でしたっけ、うん、これもなんかそのまま黒人ってあんまり良くないんじゃないかなって当時思ったんですけどね。
もう若干ちょっと差別の匂いがしても仕方がないような感じですけど、
ね、そうなんですよ。ね、昔はまだやりたい放題だったんでしょうけどね、80年代ですから、この。あとね、自分の中でのエピソードで印象深いのは、うん、占いババアのところでなんか5対5の団体戦みたいな、
はいはいはい、やりました。
あれがまたね、ジャンプっぽくて、ああ、団体戦やったなっていう、ね、
トーナメントバトルに引き続き団体バトルっていう。
そうなんです。
あの時もヤムチャがすごい当て馬やった気がするな。
うん、そうですよ。もうなんかもう、そういう風に決めてやってますよ。なんか悟空のおじいちゃんが出てくる。
ああ、ちょっとあのエピソードはね、感動しましたけどね。
そうですね。うん。まあ、スケさんが自分は好きですけどね。
スケさん、あの幽霊なんですか？
透明人間かなんかじゃない。
あ、そうだそうだ。
で、なんかクリリンがブルマのおっぱい感染人に。出て、亀仙人の話がビュってかかって姿が見えるようになる。
ああ、ありました。あの時の
かかってるっていう。
あの時のブルマの父の描き方がめちゃめちゃエロいんですよ。
そうなんですよ。乳首描いたんですよね。
描いてました。
うん、
プリリンって描いてますわ。擬音が。プリリンですよ。
いやーだからね、ちょっとねああいうエロシーンがちゃんとあって。うん
この無印時代のこのブルマのこうエロ担当さがすごいですよね。何かにつけてエロ担当にされてしまっている、まあ。
ブルマとランチさんしかいなくてね。だって
ランチさんも結構下着姿とかをこう頻繁に出してますからね。
まあ、ランチさんあんまりこうそういう感じのキャラじゃないじゃない。
ブルマ結構ひどいセクハラをされてますよ。そのブルマの話なんですけど、
ええ、
そのマイスピさんとウィングマンの話をした時に、
はいはい。
まあ、小学生ながらにこう年上の女性好きを植え付けてくれたのは葵さんやったって話をしたんですけど。
はいはい、してましたね。
若干小学生の分際で性に目覚めたのはちょっとブルマのせいもちょっとありますよ僕。なんかね、鳥山明の描く女性ってデフォルメされてるけどちょっとエロいじゃないですか、なんか体つきとかが。
はいはいはいはい。
でそのくせに結構漫画の中でブルマって結構おっぱいとかポロって出したりするので、なんか結構こうドキドキするんですよ読んでて。
うん。
でなんかね、髪型とか服装がすごい変わるでしょ、ヒロインのくせに。
ああ、そうですね。
なんかそういうところからほのかにこう女性らしさを感じるんですよ。わかります？
ああ、わかりますよ。
なんかやっぱ女性ってこういつもおしゃれしていたいしっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんかそれをちょっと当時から本能的になんか女の子っぽいな。なんか他の漫画ってやっぱりずっと一緒じゃないですか。なんか服にしても髪型にしても。
まあね、のび太くんスタイルってよく言われますよね。そうそうそう、黄色いシャツと紺色のズボンみた
いな。静かじゃん、いつもピンクの服じゃないですか。
はいはいはいはい。
でもブルマなんか結構たびたびで違うんですよ。ファッションが違うし髪型とか違うし。
ブルマの髪型ってこうなんかショートボブみたいなのにちょんまげみたいにこうなんか結んでひょいって出してんじゃないか。違いました
ね。ベースがね、それですね、最初。
それですよね、ベースはね。
で、あとポニーテールか。
はいはいはい。
で結構後半になってくると、Z の方になってくると、パーマとか出てたりするんですけど。
ああ、ありましたね。
結構ファッションリーダーなんですよ、ドラゴンボールの中では。
はいはいはいはい。まあなんか鳥山明作品のヒロイン代表的な部分はあるんでしょうけど、ブルマって。でもなんか結構、あれですよね、セクハラは受け取るわ、なんかあのね、最後ベジータと結婚してるわって、結構すごいですよね。
人生を年表にすると結構すごいですよ。
リアルにすごいですよね、なんか。
しかも彼女的には、そんなに何も考えてなさそうじゃないですか。
はいはい、はいはい。
結構物事動じないですよ。
うん。なんかギャーギャー言ってんだけど、こう、もうしょうがなくなったら座るみたいなタイプ。
そうそうそう。
ええ、
キャラしてんなーとか思って。
はいはいはい。
これなんでブルマと悟空は恋愛関係にしなかったんですかね。
まあ、悟空はだって恋愛関係っていうか、その恋愛自体がそれ食えんのみたいな感じの人じゃないですか。
でもなんかあの、大人になってから、でもなんか、付き合うエピソードがあってもよかったのに、もう明らかにもう関係ない状態で来てたじゃないですか。
はいはいはい、はい。まあ、神さんなぜ父みたいなとこあるんですか。だけど、これね、多分ね、鳥山先生のこれもポリシーで、多分ね、こうなんか、ヒロインとこう主人公がくっつくみたいなのを少年漫画の読者は、こう、なんていうの、願いながら読んでるんだけど、現実意外と違うよっていうね。
そんな現実主義が入ってるんですか、こんな感じ。
現実主義な気がするんで。
まあ確かに、ヤムチャと付き合ってたけど、普通に別れてたしな。
だって、悟空と父だって、めっちゃ悟空があんな感じだから、
うん、
性格がああいう、こう、めちゃめちゃ教育ママ的な父の方がいいわけじゃん。
うん。
なんとなくこう、その、夫婦としてのバランスがリアルじゃないですか。
うん。
だから多分そういうの考えてカッピングしてんじゃないのかなと思うんですよね。
なるほど。
人造人間とクリリンとかね。
ああ。確かに真逆なタイプ同士を付
き合わせるな。そうそうそうそう。結構ね、こうまあ、多分自分がおっさんになったからだけど。
ああ、なるほど、ね。
今見ると、ああ、リアルやなって
こうなって。確かに。あ、そうか。悟空は、もう無頓着で天真爛漫で、父は神経質みたいな。
そうそうそうそう。
で、ベジータは頑固で、まあ、硬くないやけど、ブルマは結構、なんか、柔軟っていうような感じなのかな。
そうそうですね。うん、まあ、だって子供っぽいじゃないですか、ベジータなんて。だって最終的には俺が勝たないと嫌だみたいな。もう、子供やないですか、性格もう。俺王子なのになんで一番じゃないんだ、みたいな、いつも怒ってるよ。
ああ。それで思い出したのが Z の話ですけど、だいぶ後半で年取った時に、なんかブルマとベジータが悟空の家に訪ね来た時に、
ええ、
なんかこの人仕事しないのよね、みたいなことをブルマが言ってて、
うん、
なんかサイヤ人は仕事しないのかしら、みたいなこと言ってて、
ええ、
でそれすらも許容してしまうんや、ブルマさんは、と思って。
うん、まあね、 ブルマが大金持ちだから働く必要がないからってことでしょう。
何が魅力で結婚したのかね。
だから、それはあれじゃないですか、こう、ブルマみたいにお金持ってるってことは、相手にこう、収入面で求めないわけ。
ああ、なるほどね。
ベジータに対して、だからちゃんと働かなくても、ええよっていう人でもう受け入れられるわけです。
なるほど。
普通だったら、あんたどうやって生活する気なのってイライラするわけ
です。あ、そうか。この収入面において、収入面で人を見るってことがそもそもないってことか。
そうそうそう。
あ、だから、あ、そうか、そうか。そもそもヤムちゃんもプータローやったから、だから、イケメンやからっていう理由で最初付き合ってますからね。そうそうそう。
ね、なんか、ヤムチャが浮気してくられたみたいなことを、ブルマが言ってるんですけど、ブルマの方がよっぽど浮気してるような言い方ですけどね、自分的には、ね。飽きたからポイされただけじゃないか、
ね。ある種、その、収入面的な見方をしないから、本当に人間としての本質を見極めた場合、
うん、
ヤムチャには全く魅力を感じなくなってしまったかもしれないですね。ベジータと出会ってからは。明らかに人生背景が違うじゃないですか。ヤムチャとベジータって。
まあ、そうですね。コソドロとあれですもんね。向こうは王子ですね。惑星ベジータの。
やっぱり。
うちの名前が自分の名前なんですよ。
お前やで。過去が違いすぎるわ。
めっちゃすごいですよ。
やっぱりそこのこう人間性みたいなところを比べるともう、ヤムチャはもうチンケすぎて仕方がなかったやろな。
だと思いますよ。だからそういうなんかね、こう、ちょっとリアルなとこがチラチラ垣間見えるとこがドラゴンボール面白いとこですけど。そう、ヤムチャで最後気になるのはですね、あの、顔にヤムチャって途中から傷がついてる。
はいはいはい、ついてました。
あれって誰につけられたとかって描写あるんでした？
いや、描写はないですね。なんか、なんかのどっかのエピソードの時期に、じゃあまだみんな修行してな、みたいな感じで、サイヤ人襲来の時やったかな。なんか集合した時に、なんか、もうついてましたよね、どこかで。
うん、ついてましたね。だから、もうなんかその修行でついたってことなんでしょうけどね。
そうでしょうね。う
ん、なんかね、あの、こう、頬傷みたいなのが入ってるなら、そういうエピソードがあっても良さそうなもんなのにと思って。ほんと優遇されてねえなって思う。
頑張ってきましたよっていう記号でしかないっていうね、あの、十字傷が。
そうそうそう。
その割には弱いっていう悲惨な扱いです
ね。
はい、というわけで、長々と喋ってきましたが、今回も。
はい。
やっぱドラゴンボール、なんだかんだ言って話し出すと長いですね。
そうですね。なんて言えばいいですかね、このアニメの方も再放送やったじゃないですか、ドラゴンボール書いて。でもあれ、こう、Z の部分しかやってないじゃないですか、って。で、ただ、やっぱり Z が面白いのも、結構下地にある無印があってこそかなって自分は思ってるんですよね。あそこからこう追い続けてるから、あの格闘だけのパターンになってもですね、キャラクターのこう追い立ちみたいなのみんな見てるわけで、面白く見れるんじゃないかなと思ってて、こうね、ヤムチャとかクリリンの扱いに本気で怒ったりする人がいるわけですよ。だからそう考えるともっとこう無印の方を、
うん、
みんなに、ね、見直してもらいたいなと思うんですけどね。
なんかリメイクをしてほしいっていう意見はネットでちらほら見かけたりしますけどね、無印の方。
はいはいはい。
まあ、ただもう、受けないんじゃないですか、やっぱり。今時の若い人には。
受けないですかね。
派手さに欠けるところがあるんで。でしかももう Z 知ってる状態じゃないですか、みんな。
確かにね。Z の方が有名ですからね。
でも超強くなってしまっているんで。まあでも、そういう意味ではふと思いましたけど、GT は、あえて無印をしようとしたんかなって感じですよね、考えたら。
ああ、はいはい。
ごくちっちゃくなってましたし。
ちっちゃくしてね、うん。で、ついてくるのがね、パンとトランクスでしたっけ、
まあでもやっぱり、等身大としてワクワクするのは、無印の方やし、
はいはい。
やっぱりその、人間の 1.8 倍ぐらいの強さがちょうどいいんかなっていう感じは、改めて考えると思いますよ。
まあそうですね。なんかもう Z になると悟空強いから、いかに悟空が間に合わないようにするかみたいな、うん、もう、僕が来たら勝負は終わるわけで、それまで、いかに他の Z 戦士が粘るかみたいな、
そうですね、
ばっかり話がいっちゃって。
負けないことが確定してますからね。
そうなんですよ。だからなんかね、一生懸命悟空はあの、変ななんとかロードみたいなのが走ってるとかさ、こう、 ポコポコポコポコって人工呼吸器みたいなのつけられて、こう、なんか治る水の中につけられてるとか、そんなシーンばっかりでしたもんね。
もうアニメでそれを見ると、なおさらイライラするっていう。
そうそうそう。果たして、悟空は間に合うのだろうか、みたいにさ、嫌な教授が言うわけですよ。
どうせ間に合うんやろっていうね。
そう。そうなんです。
でも、ヤムチャの時には間に合わないんですよ。
そうなん
です。いつもヤムチャは、サイヤ人、サイバイマンに殺されたり、あの、人造人間に体貫かれたりする役なんで。
なんですかね、あれ、ちょっと弱すぎるんじゃないですか。粘れないんですよね、悟空来るもんね。ね、ぜひリメイクしてほしいな、本当に。
でもね、あの、漫画を今改めて読んだとしても、はい、冒頭にも言いましたけど、20年前の漫画ですよ、これ。
そうですね。
無印の頃なんか。はい、はい。でも今読んでもあんまり古さ感じないんですよね、イラストを特に。
ああ、それが何ですかね、やっぱり、こうなんか、ちょっと未来みたいな、独自の鳥山ワールドで展開してるからじゃない。
世界観もそうなんですけど、まあ、デザインも洗練されてるので、
はいはい、
あとエピソード的にもすごいベタなところを言ってるから、
はいはい、
時代にこう左右されないじゃないですか。
されないですね。
今読んでも全然古さ感じないので、すごいなとか思って。本当、今ワンピース読んでる人とかも読んでも楽しめるんじゃないかなって思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、本来その昔のジャンプ漫画って、本当に毎週引きを作って、いかに次の週のジャンプかわすかってだけのために頑張ってたから。
はいはいはい。
なんか、めっちゃ大きな風呂敷を引いて畳むって感じじゃなくて、本当に行き当たりばったりで作ってたじゃないですか。
はいはいはい。
そういう意味である意味こう矛盾ってないんですよね。そのキャラクターの選択としては。
ああ、はいはい。
その時その時多分、作者がこのキャラやったらどうするかなと思ってきっと変えてると思うんで。
はいはい。
先の話なんか考えてないからこその、ある種矛盾のなさ。はいはい、ある種そのエピソードを無理くり繋げたことによって、なんかおかしいなっていう感じはするけれども、キャラクターの選択としては別に間違ってない感がすごいする。
はいはいはい。
今は変にこう、ワンピースにしても、ナルトにしても、作者にある程度のこう、物語を転がす決定権みたいなのが与えられてるじゃないですか。
はいはい。
よほどじゃない限り打ち切りにはならんだろうっていう。
まあ人気ありますからね、うん、両方ともね。
でもそこでこう、ストーリーテーリング的なところの能力を見せてしまうとすると、まあキャラクターがちょっと強引に動かされてる感じに見えてしまうっていうのはあるかもしれないですね。
うん。
うん、でもそういう意味ではやっぱりドラゴンボールはめっちゃ読みやすいですよ。
ですね。
やっぱ悟空がね、バカっていうのはいいですね。何の主張もないっていう。ただ、強くなりたいっていう純粋な気持ちしかないっていうのが。
まあ、受け入れられやすいですよね。そんな、あらゆる人に。
そう。ある種、こう、尖ってないじゃないですか。
はいはい。
なんか嫌な性格でもないし。
はいはい。腹になんか持ってるわけでもないし。
その知的な戦略とか攻防みたい方からすれば全く物足りない漫画だと思いますけど、
はいはい、
何も考えずにワクワクできるっていう意味では、なんかドラゴンボールはやっぱ読みやすいなって思いますね。うん、本当、読んだことない人もきっといるでしょう、最近は。
いるのかな？
いると思いますよ。
なんかの調べでドラゴンボールの認知度は99とか100だって聞いたんです
けど。誰を対象にですか？すごい認知率やな。認知はされてるけど読んでないっていうのもいるんじゃないですか？
ああ、そういうことですね。まあまあ、それはもちろんあると思う。
ゲームとかでは、分かってるし。
存在は知ってるし。
そうで、大体どんなキャラクターの関係性とか知ってるけど、じゃあ無印の物語いろんなことあるのかってなった時に、読んでない人もそこそこいるとは思うんですよ。
ですね。
まあそういう人は、ちょっと漫画喫茶に行く時があれば、うん、言うてもさらっと読みますからね、無印なんか。
ですね。
ちょっとほんのりとワクワク感を感じられるんじゃないかなと思うんで。
はいはいはい。
読んでいただけたらいいんじゃないかなと。
ですね。うん。無印をぜひちょっとね、みんなに読んでもらいたいっていう回になりましたね。無印推しの回って。
まあ、いずれまたちょっと Z 編の方を取り上げたいとは思いますけど。
はいはいはい。
まあ、今回はもうここら辺にしときましょう。
そうですね。
はい。あ、じゃあ、長々とありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで、リスナーの皆さんもまた次回お聞きください。それでは、さようなら。
さようなら。